ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報など、お役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第735回目の配信になります。はい、ということで、ちょっと今週は短めいきます。本当に短めいきます。というのは、ちょっと来週のですね、ビルドジャパンの、私ちょっと登壇をさせていただくんですけども、あのマイクロソフトの公式イベントなんでビルドジャパンで登壇させてもらうんですけども、それのね、スライドの最終調整というところで、ちょっとこの週末頑張らなきゃいけないなというところありまして、ね、ちょっとそっちの方に時間割かせていただこうかなと思っております。ですいません、ちょっと諸々の準備できなかったので、ちょっとライブの方ができなくてですね、今回ちょっと収録での配信となります。あのちょっとライブの方をやりますとね、結構皆さんからコメントをリアルタイムにいただけるんで、そっちの方が楽しいんですけども、ちょっと今回、YouTube もポッドキャストも収録の配信だけということにさせてもらいます。この配信は安谷さん、ホワイトカラーさん、須藤さんはじめ合計14名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。はい、でね、今週のお話なんですけども、ちょっと短めにということでですね、あの Surface Pro 第11世代と Surface Laptop 7第7世代、ついに6月18日発売になりました。というところでね、あの私もあの私のマルチヨドバシカメラでね、マルチメディア横浜っていう私の倉庫があるんですけども、ちょっとそちらの方でね、あの実機を見てきました。買ってないです。みんなね、買わないんですかって言われますけどね、さすがに20万円、まあ、実質30万近い買い物をポンとできないもんで、ちょっと実機をね、見てきたんで、ちょっとその話をしてみたいと思ってます。あと、Windows 11のね、インサイダープレビューなんですけど、もうちょっといくつか出てるんですけども、今回今私のデスクトップマシンにベータチャンネル入れてるんですけど、それでね、ちょっと、ああ、来たかっていう動きがありましたんで、ちょっとその話をしたいと思ってあります。で、ちょっと最初に宣伝というところで、あの、来週ですね、まあ、これ、沖の方は結構直前かもしれませんけども、6月27日と6月28日の2日間、マイクロソフトのマイクロソフトビルドジャパンというイベントが開催されます。これ、あの、先月のマイクロソフトがテクノロジーカンファレンスのビルドをやってますけども、それの日本版というところで、あの、発表された最新情報と、あとこう日本のオリジナルコンテンツをお届けしますというところで、イベントが開催されます。これはあのオンラインイベントになります。ということで誰でも参加できます。ということで配信を見ていただくという形になります。で、その中で、MVP、マイクロソフト MVP による推し最新技術情報という枠がですね、Day 1、Day 2の終わりの方にあるんですね。でそれでね、私、Day 2の本当の終わりのところで、お話をさせていただきます。私とね、お友達の玉井さんと2人で、コパイロットプラス PC のデバイスということでね、お話をさせていただきます。多分ね、時間で、この2人でセットで20分ぐらい時間いただいてるんで、多分私の持ち時間が10分ぐらいというところになるんですけども、コパイロットプラス PC とかね、技術投稿的な話、という話をね、したいと思ってますんで、ぜひ見ていただければなと思っております。あの、アーカイブでも読みますんでね、ちょっとお時間合わない方は、後でも結構ですね、見ていただければなと思っております。そうですね、あの、話せる範囲で裏話的なところもね、できればいいかなと思っています。はい、というところでね、本題なんですけども、Surface Pro 第11世代、Surface Laptop 第7世代、ついに発売になりました。で実際私今ヨドバシカメラ見に行ってきまして、あのなんかね、ですね、まずあの言えるのは普通に売ってるんですね。あのこれをスナップドラゴンを使ってますとか、そういったこと言ってなくて、コパイロットプラス PC ですっていうところで、普通に本当に普通にあの売ってます。あのだからこれ本当詳しい人じゃないと、あの買ってみたらインテルプロセッサーじゃなかったっていうね、そんなとこもあるのかなと思います。あの多分ヨドバシカメラの店員さんは多分そこら辺すごく多分注意していると思うんですよね、うん、コパイロットプラス PC ってこんなんでできますよ、ただプロセッサーが例 多分 Mac で使ってるような ARM 系という、 ARM 系まで言わないかもしれない、知らないです、知れない、言わないかもしれませんけどね、ちょっと今までのそのインテルのプロセッサー使ったのではないんで、動かないソフトがあるかもしれませんよってことをかなり注意深く話すんじゃないかなと思ってます。ただね、本当に店頭で置いてあるの見ると普通にサーフェスとして売ってます。よく見ないとわからないっていう感じです。まあもともとね、外観自体がそのもう全く変わらないんで、まあしょうがないかなっていうのはあるんですけども、これ私もよく見て、あ、これってサーフェスプロ第10次世代、サーフェスラップトップ第7世代だなっていうのを確認してから、実況見たっていう、実況見たっていうか、いろいろ調べたっていう感じですね。でね、まずね、じゃあサーフェスプロの第11世代、見てみました。キーボードはね、あれ、分離できる8万円するキーボードだったかどうかまで確認取ってなかったんですけど、展示してあったのが、スナップドラゴン X プラス、搭載型、型番で、ね、X1P64100 というスナップドラゴンの型番が出てまして、でこれ10コアの、まあ、低消費電力、スナップドラゴンの X って X エリートっていうのが、高性能版で、 X プラスっていうのが低消費電力版と見ていただければいいと思います。どっちも高性能なんですよ。でどっちも低消費電力なんですけど、特徴はっていうとそういう分け方をしています。でこちらはその低消費電力型の10コアで 3.4GB で動く、ものということで、メモリは 16GB 搭載のモデルでしたね。でね、これ見ておっと思ったのが Windows 11、これね、Windows 11 Home が入ってるんですけども、バージョンが 24H2 なんです。24H2 が正式版として売られてるんですね。そうなのと思って見てたら、これ、これでですね、この Windows 11 24H2 ビルド26100863というものですね。これどういうのかというと、これも正式に出てるんですね。6月15日にマイクロソフトからアップデートリリースが出ています。で、これよく見てると、まあ、リリース文章を見てるとですね、まあ、重要なお知らせというところで、Windows 11バージョン 24H には Copilot Plus PC デバイスと、以前に Windows Insider 24H にビルドを使用していた、デバイスを対象としてますということが書いてあるんですけども、ポイントは Copilot Plus PC デバイス用ですというふうに言ってるんですね。だから、あくまでも今回特別バージョンということになります。まあ、いずれこれと同じものが統合されて、まあ、統合された先でそのコパルトプラス PC のスペックを満たしていればコパルトプラス PC としての機能が使える、まあ、そうじゃないやつは通常通り使うというものになると思います。まあ、そんなとこですね、ざっと見た。で、普通に使ってみるとウェブブラウジングとか立ち上げとか、ウェブブマイクロソフトエッジを立ち上げてウェブブラウジングとかしてみるっていうと、まあ全然普通ですよ。うん、快適に動きまして、まあ、大体展示機って快適に動くんですよね。いろいろいじってないしね。うん、ただ、なんか全然普通に使えるなっていう感じはしてます。うん、まあ、ただね、やっぱり使い込んでみないと互換性の点とかいろいろあると思いますし、これってやっぱり今後も、なんていうのかな、いろいろ指摘があって、多分不具合とか出てくると思うんですよ、たくさん。たくさん出てくると思うんですよ。あれが動かない、これが動かないってね。で、そういうのでどんどんこうなれていって、その各サードパーティーのメーカーさんも対応して、というところで、まあ、ARM 版 Windows っていうのはどんどんこう安定していくのかなと思っています。まあ、そんなところはね、これ Surface Pro 第11世代ですね。で、もう一個ね、Surface Laptop 第7世代。こちらも見てみました。もう、これも見た目全く Surface Laptop です。本当にね、見た目は分からないんですね。で、本当にヨドバシカメラの、この値札とかね、それを見て、これがコパルトプラス PC ですって書いてあるのと、あと、まあ、デモ画面でね、そういうの出てるんで、そちら見て、ああ、これがサーフェスラップトップ第7世代かっていう。はじめ、サーフェスラップトップ5かな。6はまだ日本、コンシューマー市場出てないんで、5が売ってて、あ、これと思ったら、あ、これ5かっていう感じだったんで、あれ5だったかな、うん、まあ、そこまであんまり細かく見てないですけど、とにかく現行のコンシューマーで向けに売ってる、インテル版のね、サーフェス見ちゃって、あれこれかな、あ、これじゃなかったっていう、そんぐらいの分からないっていう状況です。で、このサーフェスラップトップ第7世代、 展示機の方はですね、こちらのスナップドラゴン X エリートを使ってました。スナップドラゴン X エリート X1E80100 という型番、こちらが、12コア、搭載で、クロックは動作クロックは 3.4GHz で動くというものになっています。まあ、これの動作クロックに関してはプロと一緒という感じですね。うん、でメモリは 16GB 搭載しているというもの でこれもあの Windows 11は Windows 11.24H2 のビルド26100-863を使っています。まあ、そんなとこがあったんですけども、じゃああとねコパイロットプラス PC として使えるかっていうと、あのちょっと画面ショットをあの iPhone でね撮ってきました。であの店員はこいつ何やってんだろうと思ってたかもしれませんし、まあ割とよく来てるんでまたこいつかと思われてるかもしれませんけどね、あのリコールとコクリエーターと Windows Studio FX の強化っていう3つが、デモ画面としては出ていました。あのライブキャプションに関してはあの特になかったですね。あの多分、まあ、まだねあの英語版だとかっていうところで多分言語も限られてるかもしれないですし、ちょっとそこまでデモできないようになっててましたけど、でまずリコール機能デモ画面には出てくるんだけど、これはプレビューリリースでリリース予定にしてました。だからね使うことできなかったですね。そもそもあのリコール画面ってどうやって起動するんだっていうところから私知らなかったんで、まあ、分かんないですしね、これ画面ショットいちいち撮るっていうのも前回お話したようにね、リコール機能を使うにはちゃんとマイクロソフトアカウントで顔認証とかのそういった高度な認証を使ってそれをやって合意した上で使えるようになる。でさらにそれ普通に例えばリコール機能のその過去の画面を見るっていうのに関してもちゃんとログインしてその人だっていうことを認証された上でやっと見れるっていうところなんで、意外とね店頭でも見れないかもしれないって感じですね。うん、まあそんなところもあったんですけども、そんなところもあったっていうか結局リコール機能は、確認することできなかったんですけども、コクリエーターはですね、確認できました。で早速下手くそな絵をですね下書きを書いて、でこれで絵を描かせてみるっていうことをしてみました。で結構ね、うん、最初うまくいかなかったんですけど、今 YouTube の方は、家を描いてバックに山を描いて草むらと花っぽいやつを描いて、うん、でこれ描かせたんですけども、それをねコクリエーター機能を使ってちゃんとした絵にしますって言うとですね、割とちゃんとした家の絵を描いてくれました。でただ何パターンかいろんなのがパターンが書かれるんですよね。やるたびに絵が変わっていくって感じで、家を強調したり山ばっかりだったりとかね、うん、そういうのがあります。でこのペイントのコクリエーターのところに創造性っていうプログレスバーがあって、そこをね一番左側にやるとほとんど描いた私の下手くそなポンチ絵そのまま出てくるし、それ一番右側にスライダーを持っていくとかなりその高精細な絵が描いてくれるっていうところで、描いてくれますね。で、大体描いて、もう、例えば、創造性ってこのプログレスバーを動かして描き直させるのに、2、3秒ぐらいで、描き直してくれます。だからまあ、ちょっと待てるぐらいですね。うん、まあ実際までね、コパイロットでいろいろやってて、まあそんぐらいだったら待てるかなっていう感じがしてます。あと、スタイルもね、アニメ調だとか、水彩画とかあったかな。そのような感じで、ね、でも描き換えられるし、あとは、プロンプトをね、書いて、ただ山が背景にある家の絵を描いてくださいとかね、こういうことをやって、ちょっと補助して、補助なのか分かんないですけども、絵を描いてくれるっていうことをやってくれました。うん、ある程度描いてくれますけども、なんかね、思った通りっていうのはなかなかうまくいかないっていう感じがしますね。だからそこは、こう、またこれ、プロンプトエンジニアリングの、お絵描き版みたいなところがあって、こう描くといいっていうのもあるかもしれないし、まあ何パターンかね、いろいろあるんで、それをいくつも試して、その中から自分に合った目的のものを使うとかね、そういう使い方もあるかなと思っています。だから結構ね、面白かったですよ。使いましたよ。うん。それはただね、あと Windows Studio Effect ね。これはカメラで映したやつを、こうフレームが動いているように、 追ってくれるだとかカメラ目線にしてくれるだっていうとかっていうものがあるんですけども、今回そのフィルターの機能がついたんですね、うん、でライティングしてくれたりとか、あとはフィルター機能でアニメ調に描いてもらうとか水彩画調に描いてもらうとかね、そういったことを、やってくれます。でね、ライティングをまず試したんですけども、もともとね夜通しカメラの明るい店内ですからあんまり変わんなかったですね、うん、で あとはクリエイティブフィルターなんですけども、極端にこれ多分調整が効くのかもしれませんけど、極端に思ったほどアニメ調にはならなかったっていうのはあるんですけども、これね多分また環境によると思うんですよね、うん、であと映したのが私自身でちょっと遠巻きなところもあったんで、うん、なんかこう出し方ってのあるのかなと思ったんですけども、でもね実際の効果は出てます。今ちょっと YouTube の方で私の写真、私自身が写してるのをこう撮って、アニメ調のアニメ調だったかな、絵の感じに絵にしたような感じに、してくれるっていうところで、白髪頭がより目立ってる感じのね、うん、ところが出まして、これもともとこうじゃなくて、こういう効果を与えると髪の毛の色の感じだとか、あと肌ツヤの感じとかね変わってくれます。あ、そうそう、結構ね美肌効果はね、おじさんの美肌効果なんかどうだっていいんですけども、そんなところもあるんで、これ結構ね面白いと思いまして、これちょっともっとちょっと突っ込んで見てみないと分かんないかなってところあります。ただこのフィルターの効果はあるんで、でさらにやっぱり驚くのが、これをほぼリアルタイムでやってるんですよ。ほぼっていうかもう全然本当にリアルタイムに処理をしてくれるってところで、まあやっぱこの辺はそのいわゆる NPU とか使って高度な処理をしなきゃいけないのかなって、やってるからこういうふうにできるのかなってそういうふうに思っています。まあ、そんなところがね、あって、まあ、Windows Studio FX も、まあ、強化っていうかね、うん、ところもあったんでね、これはもう面白いかなと思ってます。で、というところで、まあ、リコールは試せなかったんですけど、コパロト PC っていうところのちょっと機能の一部はね、店頭でもちょっと試すことができましたんで、もし皆さん、もう先週からね、もう発売になってるんで、もうご覧になってる方多いと思うんですけども、例えばコクリエイター機能なんかは、Surface Pro の第11世代でペンを使ってですね、実際のペイントを立ち上げて、実際絵描いてみて、試してみると、結構面白いですね。あ、なるほどっていうところがあるんで。まあね、これだけかって言われるとそうかもしれないんですけど、まあこれからそのサードパーティーのアプリケーションとかも出てくると思いますし、コクリエイターに関して言うと、まあ、著作権っていうことを気にしないで、自分がこんな感じの絵を描きたいんだけど絵心がないんでちゃんと仕上げてっていうところで絵を描いてくれるっていうところがあるんで、例えばそのプレゼンの資料を作るときだとか、あとまあなんかお遊びでもいいと思うんですけども、なんかこうそれっぽい絵を自分のイメージした通りに描いてくれっていうところでは描いてくれますんでね、本当にプロンプトで文字でというよりは自分の描いた絵でイメージして描いてくれるんで、結構ここら辺は絵を描くっていう何か絵を独自の絵を用意したいっていう方にはね、それすごく、面白いかなと思ってます。面白いかなっていうか実用になると思います、うん、まあそんなところありますんで、ぜひちょっと皆さんいじってみて、でいじってみて思うのが、あ、多分他のサーフェスと変わらないなっていう、感じをね多分受けると思います。まあ、このね ARM プロセッサーのモデルがどれだけ浸透するかってところはやりますけどね。で、例のルナレイクの、インテルのルナレイクの話もありますからね。ちょっとわからないんですけども、まあ、ちょっとここら辺だ、またいろいろこう追っておきたいなと、追っていきたいなと思っています。はい、それともう一つですね。Windows 11のインサイダープレビュー。カナリチャンネルの話をしたいとこなんですけども、ちょっと今回時間もなかったんで、今私のデスクトップマシンに来ているベータチャンネルのお話をしたいと思います。ですね、Windows 11 Insider Preview ベータチャンネルビルド22653537090というものになります。で、これが6月21日、おとといか、リリースになっているもので、今朝、私、 Windows を立ち上げて使ってたら、リブートするぜっつって、おお、来たか来たかっていうところでね、で、分かったというところです。でね、今回、面白いのが、フォンリンク、まあ、電話との連携ですね、iPhone とか Android、そこら辺のちょっと動きがあって、ちょっとね、私のところではね、動いてないんですよ。うん。で、多分フォンリンクをしてるのは、HP パビリオンのノートパソコンの方なんで、こちら普通の Windows 11にしてますんで、ベータにしてるデスクトップパソコンは、フォンリンクつけてないで出てこないと思うんですけども、スタートメニューを押すと、スタートメニューのね、右側にね、そのフォンリンクしたスマートフォンの情報が出てきます。なんてスマートフォンでバッテリーが何パーセントでと、メッセージがどんなの来てるとかね、誰かと連絡しましたみたいな、情報とかっていうのが出てくるっていうところで、これがそのスタートメニューを押すだけで、そのリンクしてるスマートフォンの情報も見れるというのが、ちょっと強化されました。これちょっと欲しいですよね。私、ノートパソコンの HP ファブリーの方だと、iPhone と連携して、割と使ってるし、まあ、あと、インテルユニゾンでね、写真共有とかもしてますんで、割とリンクさせてるんで、これベータ版がそのうち降りてきて、正式版で使えるとこれは便利かなと思ってます。それと、これが衝撃なんですね。コパイロット。コパイロットがですね、単独ウィンドウで動くようになりました。今までは Windows キーと C のキーを押して、画面の、Windows の画面のね、右側にサイドバーのように出てきてたんですけども、それがその Windows を持った単独のアプリケーションになって、右側だけにサイドバーで固定されるんじゃなくて、画面サイズ、画面の位置、Windows の位置も変えられれば、画面サイズも変えられるという普通の Windows アプリケーションになります。で、これがですね、ちょっと YouTube をご覧の方は、これ今、お見せしているのが私のデスクトップパソコン、これ Windows 11のベータチャンネルを動かしています、タスクバーにですねコパイロットっていうのが出てきます。で、ついにプレがなくなりましたね。で、画面の、右下の方のにあったコパイロット、プレビューと書いてあったアイコンがなくなりました、ところでもう単独のねコパイロットアプリケーションっていうところで、まあ、これをクリックするとウィンドウ表示のコパイロット画面が出てきます。まあ、中身としてはやることは一緒なんですけども、そういったところで単独で、動くようになって、で、画面の位置も変えられるし、サイズも変えられるというものになります。これがね、いよいよベータチャンネルで、みんなに降りてきたというところになりますんで、まあ、これほぼ間違いなくね、もちろん もともと言われてましたけど、これからの Windows のコパイロットはこういう形になります。この前その 24H2 のリリースプレビューが出るってところでやっぱりこの情報があって、もうコパイロットは単独ウィンドウのアプリケーションになりますっていうことが言われてますんで、まあ間違いなくそうなりますね。で私のよく使ってた Windows キーと C のキーを押してコパイロット立ち上がるかっていうとですね、立ち上がらないんですね。今ね Windows プラス C のキーはこの呪われたショートカットはですね完全今無職です、うん、これ押しても何にも来ません。コパイロットを落としてる状態で Windows キーと C のキーを押しても全然立ち上がらないっていう状態になってますね。まあこれが次のどんな機能に割り当てられるかっていう、また Windows プラス C の、旅が始まるわけなんですけども、まあそんなような状態になってます。で、今ショートカットキーで起動するとどういう風にしてるかっていうと、タスクバーの一番右側から番号が1234と振ると Windows キーとその番号を押すとそのアプリケーション立ち上がるんですね、 Windows って。で、そういうところで今のところコパイロットキーが一番左側、つまり一番目にあるんで、 Windows キーと1のキーを押すとコパイロットアプリが立ち上がるという感じになってます。多分こういう使い方はするのかな。多分私も位置的にね、コパイロットアイコンは出したままにして、多分一番左側のね、一番目のアプリケーションとして置いとくと思いますんで。まあ今後はその Windows キーと C のキーを押したいところ、Windows キーと1のキーを押して起動という感じになると思います。キーアサインどうしようかな。Windows プラス C でキーアサインしてもいいんですけどね。チェンジキーズっていうアプリケーション、ソフトありますからね。それやってもいいと思うんですけども。まあ、できるだけ普通に素の Windows の状態で使った方がいいと思いますんで。 ちょっとね、今後はそういった形で使ってみようかなと思っています。はい、そういうことでね、Windows 11 Insider Preview、カネルチャンネルも結構、この後も出たりしてますんで、今後ね、追ってまたお話ししたいと思っております。はい、今週はこんなとこですかね。うん、結局、短いって言いながら、なんか30分ぐらい喋ってる気がするんですけども、ちょっとこれのサーフェスの話と、まあ、コパルトプラス PC の話とですね、まあ、Windows 11の話ができましたんで、まあ、ちょっと今週もお届けできてよかったかなと思っています。まあ、あとは、来週金曜日のですね、このビルドジャパンのスライド、スライドっていうか、ちょっと登壇の準備ね、だいたいこういうストーリーで話そうかなっていうのは考えて、ね、いますんで、まあ、ちょっとそれをちゃんと本番、ミスることなくですね。こんなこと言うと良くないんですけども、こうと話せるようにしたいなっていうところで、まあ、スライドとももちろんですけどね、中身を、話す中身もちゃんとまとめて、で、一緒にやる玉井さんともちょっとまた調整してですね、ちょっとなんかいいお話ができればいいかなと思っております。おそらくもうこんな機会はそう巡ってこないんでね、おそらく最初で最後のマイクロソフト公式イベントの登壇、登場になるかなと思ってますんで、もう本当に、これね、頑張りたいと思ってますし、皆さん、ぜひ見ていただければなと思っております。はい、今週もご聞いていただきありがとうございました。この番組では、Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期は裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットの情報などのお話をしています。ご参加ご希望の方は、お申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。また、この番組はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方はよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。そしてですね、このクラウドファンディング、YouTube メンバーシップでご協力いただいている方向けの特典として、ウッドストリーム Windows Journal、通称 WWJ というのを発行しております。こちらのポッドキャスト番組でお話した1ヶ月分の情報を雑誌風にドキュメント化して PDF ファイルでお送りしています。またこれ単品販売ですね。ノートという、ノート .com というところを使って単品販売も、しておりますので、そちらの方をね、PayPayでのお支払いもできますので、ご協力いただければなと思っております。中身についてはですね、創刊準備号っていうのを、3月に出してますので、それは今皆さんに見れるようにこう公開してますので、まあ、どんな感じかなっていうのでね、そちらを見ていただければなと思っております。はい、本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。I'm not afraid.